警察官たちの無残な姿を見た古田は、方法の体で業務用階段からテナントフロア側へ移動した。そしてそこで物陰に潜み、上がる息を沈めるのに必死だった。このまま業務階段にいては犯人と遭遇したときに逃げ場はない。そうなると自分も彼らのように殺される。人間が本来持つ動物的勘が古田をそう突き動かした。あの二人の警官を殺戮するために小銃が連射されたのではない。それは彼らの殺され方を見るに明らかだった。双方とも鋭利な刃物で首を切られていた。そのためか床には大量の血だまりがあり、それに古田は足を滑らせたのであった。小銃の連射音を聞いた直後、古田はあの遺体と遭遇した。となると、時系列的には彼らは連射の前にすでに殺されていたと考えられる。遺体は2体。そのうち一方の遺体は制服を剥ぎ取られ、半分裸の状態であった。その遺体の横には脱ぎ捨てられた洋服があった。
着替えた。
そう考えるしかなかった。
警官になりすました殺人鬼がこの建物の中におる。
殺害した対象の服装に着替える異常行動。そんなことをするやつならば小銃の連射ぐらいするだろう。古田の中で小銃連射犯はなりすまし警官とほぼ断定された。異常者と思える人間が民間人が避難する7階フロアで銃を乱射し、それが収まった。この事実から一体何が考えられるだろうか。
殺し尽くしてうろついとる。
考えたくもない状況だが、残念ながらそれが一番可能性として高い。そうなると古田の当初目的、山形久美子の無事の確認、これについては最悪の事態が頭をよぎった。その時である。停止したエスカレーターの上階から人が降りてくる音が聞こえた。足音からそれが一人であることが分かった。ゆっくりと一歩一歩確かな足取りでエスカレーターを降りてくる。物陰に身を潜めたまま古田は足音の主をどうにか確認できないか思案した。ふと彼の目の先に一枚の姿見があることに気がついた。古田はそこに張って近づき、鏡越しでエスカレーターの方を観察することにした。足元が見えた。スニーカーだ。それから段を一段降りると彼のズボンが明らかになった。濃紺のスラックスタイプだった。この時古田はこの男が警官になりすました男であると推測した。そしてもう一段それを降りた彼を見てそれを確信した。男は上下濃紺の警察官の制服を着ていた。防刃ジャケットを装着した彼は着帽もしている。一見普通の制服警官にしか見えない。しかしいろいろおかしい点があった。まず彼が首からぶら下げている自動小銃である。このような自動小銃はサットのような実力部隊ならいざ知らず、ただの制服警官が携行するものではない。次に彼がティアドロップ型のサングラスをかけている点だ。 日本においてサングラスをかけた制服警官なぞ古田は見たこともない。せいぜいが刑事ドラマの私服警官、もしくは交通機動隊の白バイ乗りだ。そして最後のおかしな点が制服の汚れだ。何と表現したらよいのか、汚れているのである。黒ずんだ何かがそこかしこに付着しているのだ。
古田さん。
男の足音だけが響くこの静寂に包まれた空間では、イヤホンから流れる相馬の声は外に漏れているのではないかと感じられた。古田は制服警官に気取られないようにそっとそれをミュートにした。
さっき。
ぼそりと男がつぶやいた。
さっき。
バレてたか。こう言って男は足を止めた。姿見に映った男の口元に笑みのようなものが浮かんでいる。そう古田は感じた。突然の頭痛が古田を襲った。目をつぶり、頭を両手で抱えて痛みに耐えるも、思わず声が漏れ出てしまった。
しまった。
うっすらと目を開くと、姿見に映った制服警官が古田の存在に気がついたようで、小銃を構えてこちらに向かってきた。
こいつはダメやな。
古田は覚悟を決め目をつぶった。足音が近づいてくる。小銃がリロードされる音が聞こえた。足音が止まった。いよいよ最後の時がやってきた。古田はふーっと大きく息を吐いた。激しい頭痛が嘘のように消えた。そして古田は無音に包まれた。長い警察官人生だった。常に仕事が脳裏をよぎった。全てにおいて仕事が優先された。仕事のために自分を失った。そう解雇するかつての同僚も少なくない。ただ彼らに共通するのがその自嘲気味に話す表情だ。そうだ、彼らも自分も仕事をすべてに優先するのが自分らしさだったのだ。それまでの人生において、引退して初めて別の生き方があると知った。それだけのことだ。なので古田はまだ別の生き方を知らないだけ。自分はとうとうこのままその別の生き方を知らずに人生の幕を閉じる。これは残念なことなのだろうか。仕事は自分なのだから、職に準じることは誉れと言っても良いのではないだろうか。
心残りは久美子の安否確認ができんかったことか。
こう言って古田はその場に横になった。
意識すまん。
大きく息を吸い、それを吐き出す。5秒、10秒。
ん？
古田はうっすら目を開いた。姿見には制服警官の姿がない。目を大きく開いた彼はとっさに身を起こしてあたりを見た。小銃をこちらに向けていたはずの制服警官の姿はこの場から消えていた。 山形久美子と森は無数の遺体が転がる映画館フロアの中心に力なく座り込んでいた。すぐそばには先ほどまで避難誘導をしていた警察官が仰向けになって倒れている。その数メートル先には色の異なる外国人が10名さまざまな姿勢で横たわり、そのすべてがピクリとも動かない。これもすべてあの自動小銃を抱えた制服警官がやったことだ。警官は久美子に大丈夫かと声をかけるだけで保護をすることもなくこの場から立ち去った。何もかも意味がわからない。
とにかくここにいちゃダメ。久美子、下に降りるわよ。
森は久美子の手を引いて立ち上がらせた。その時である。エスカレーターの方からこちらに登ってくる足音が聞こえた。まさか先ほどの制服警官がこちらに戻ってきたのか。
くそ。
森はそこに倒れる警察官の腰から拳銃を取り出した。
社長、あんたは下がってなさい。私があんたを守る。
でも
いいから下がってろ。
ひそひそ声ながらも凄みを感じさせる口調で久美子をフロアの脇に追いやった森はエスカレーター口2メートル前に立った。森は銃を持ったことがない。だが日頃のテレビドラマの影響かその手つきは手慣れたもので特に違和感はなかった。銃弾が装填されていることを確認し両手で持って拳銃を構えた。コツコツとゆっくりとした足音が近づいてくる。
顔が見えたら撃ってやる。
彼は激鉄を起こした。2秒後森の視界に映ったのは短く刈り込まれた頭髪だった。先ほどの制服警官は着帽していた。なのでこの人物が同一人物かは判別できない。もう一歩階段を上るまで様子を見よう。そう森は判断した。間を置かずに続いて姿を現したのはカメラマンジャケットを羽織った見覚えのある男の顔だった。森は彼に向かって拳銃を構えていた。
トシさん。
びっくりした表情で森を見た古田は足を止めた。
マスター。
ゆっくりと森に近寄り古田は彼の手から拳銃を引き剥がした。そして同時にこの場に広がる惨劇を目の当たりにしてよろめいた。
トシさん。
森は古田を抱きかかえた。
大丈夫？しっかりして。
ああ、マスター。久美子は大丈夫か？
大丈夫よ。
こう言うと森は久美子の名を呼んだ。フロアの隅に座っていた彼女は立ち上がり、あたりをキョロキョロと何かを確認するように見てからこちらの方にかけてきた。
ひょっとして古田さんですか？
久美子は古田に尋ねた。
あ、そうです。覚えてましたか？
覚えていないわけがない。6年前の鍋島事件終了時、東京に行くとわざわざ別れを告げに来たではないか。その古田がなぜこのタイミングでこの場にこうやって現れるのか。
え、まさか。
久美子は森を見た。とっさに彼は視線をそらした。
久美子さん、申し訳ないが今はあれこれ説明しとる場合じゃねえんで、とんかく あんたはマスターと一緒にすぐにこの場から避難してくれ。すぐに応援が来る。
応援って、さっきのあの制服警官のことじゃないでしょうね。
森が言った。
あの警官よ。これ全部あいつ一人の仕業なの。
やはりそうか。ソルタは先ほどの絶体絶命の時の情景を思い出し、背筋が凍る思いだった。
あいつなのよ。あいつが久美子の様子監視していたの。
ん？
だから、あいつがここ最近久美子の様子を見ていた男だって言ってんのよ。
古田は久美子を見る。彼女は静かにうなずいた。
あ、いや、わしもちらっと見たが、サングラスをかけ取ったような気がしたんやけど。
はい、なのではっきりとはわかりません。ですがと言って久美子は続けた。直接聞きました。私の様子見てたのあんたでしょって。
で、
明確な返事はありませんでした。ですが。
ですが、
感じる視線が一緒でした。
感じる視線が一緒。それ具体的に。
昔私につきまとったストーカーみたいな視線じゃないんです。なんていうか監視っていうか、どちらかというと見守るような視線を感じました。
見守る。
はい。でも結局私にとっては気味の悪いものには間違いないんですが。ふと山形久美子は古田の様子を見た。彼は心ここにあらずという様子であった。古田さん、
さっき。
ああ、そうそう、それです。さっきってあいつ言ってました。
朝と先か。
おもむろに古田はイヤホンを指で押さえ、マイクに口を近づけた。
古田より本部。
はい、本部岡田。古田さん大丈夫ですか？
大丈夫や。それよりも厳重に注意しろ。
何ですか？
武装した朝人がすでに現場に入ってる。
え？
商業ビル7階で銃を乱射したのは朝人啓太や。わしがこの目で確認したところ、民間人10名、警察官3名殺害。その他にも犠牲者は出とるかもしれん。
そんなに。
現在この7階にはわしと山形久美子、久美子の勤務先のオーナーの3名や。すぐに安全確保のため相応の人員を派遣してほしい。
今機動隊が向かっています。
どんだけで到着する？
商業ビル班より7階。
はい、7階。
今5階だ。もうすぐ着く。
犯人はカラシニコフを所持、相応の武装をしている。7階までは十分に注意してこられたい。
了解。
無線を終えると古田はヘナヘナとその場に座り込んだ。
わしは朝人に情けをかけられてしもた。
ゴノセンスリー、いかがでしたでしょうか。ご意見やご感想がありましたら、ツイッターからお寄せください。皆様の声は私にとって非常に励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お寄せいただいた声には、実質ですが何かしらの返信をさせていただきます。また、iTunes Music Store の中のレビューも頂戴できれば嬉しいです。闇と船 F の活動状況については Twitter をメインに報告いたします。よろしければぜひフォローください。それでは皆さん、ごきげんよう。